京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。選挙まであと1週間、楽しいですね。いよいよ政権交代ですね。ここで土壌を踏まなければね。ホップステップ肉離れ、この辺でそろそろ肉離れが起きてもおかしくないところですよね。二度あることは三度ある、三度あることは四度ある。なんか起こるような気もしますね。もし何も起こらないんだったら、まあ、このまんま勢いに乗っかって政権交代ですね。まあ、政権交代したからって言って何か特別に大きなことが起こるかというと、まあ、そうじゃないと思いますけどもね。まあ、民主党のことを社会主義なんだという人もいますけども、まあ、私から見たらね、まあ、私は本当の社会主義ですからね。まあ、私の立場から見たら、まあ、民主党っていうのは保守なんですね。ですから特別に何かね、変えてくれそうには思えないんですね。まあ、小手先でしょうね。それよりも、まあ、今の政権よりはいいんじゃないかなと。小選挙区っていうのは面白くてね、たった一人しか当選しないと。ですからね、得票数的には僅差でもね、結果的に大きく差がついてしまうんですね。だからですね、自民党よりも民主党のね、方を選んだ人たちがですね、若干でも上回ればね、民主党が圧勝してしまうと。前回小泉旋風の時にですね、小泉の優先選挙の時にはですね、やはりあまりね、あの自民党を選んだ人とね、民主党を選んだ人のね、差はあまりなかったんですけども。ただまあ小泉自民党をね、選んだ人たちの方が若干上回ったと。若干上回っただけでね、3分の2以上のね、議席を取ってしまったんですね、自公でね。ですからね、まあ今いろいろとね、まあ報道なんかで聞きますとですね、まあ民主党に入れますよという人がどうやら多いようなんでね、まあ自民党は非常にピンチという状況ですね。追い込まれた人間っていうのは本当にネガティブキャンペーンになりますね。自公なんかの話を聞いてるともうほとんど民主党に対するネガティブキャンペーンですよね。逆にね、有利なね、民主党っていうのはネガティブキャンペーンあまりやらないと。民主党が政権取ったらこういうことをやりますよという主張をするんですね。この辺なかなか面白いなと思います。それで今日の話はですね、自信を持つコツ、自信を持つコツというね、そういう話をしたいと思いますね。まあ以前ね、チャンスをつかめないのは自信がないからだという話したんですけども、じゃあその自信はね、どうやってその自信を獲得することができるのかと、そういう話ですね。中国のね、古典に、老子というね、そういう本があるんですね。哲学書があるんですけども。この老子の中にね、学を立てば憂いなし。学を立てば憂いなしという言葉がありますね。訳しますとね、学問を立てば心配事はなくなるんだよと。そういうようなことですね。まあ、これはね、その人の上達具合によっても変わってくるんでね、一概には言えない話ではあるんですけども、自分がある程度の到達点にね、達したと思ったんならば、そこで一切のね、学問、つまりね、学習ですね。学習をストップしてしまうと。やめてしまうと。余計な情報を一切入れないってことなんですね。そうするとですね、自分の中に熟してくるんですね、考え方が。ここまで行くと、ようやく自信が出てくるんですよ。学んでる間っていうのはね、まあ、漬物で言うとね、材料をね、壺の中にね、漬物っていうのは壺の中で作るでしょ。その壺の中にね、まあ材料を詰め込んでる状況ですね。白菜やら昆布やら人参やらとね、まあ詰め込んでる状況ですね。こうやって詰め込んでる間はまあ美味しいたくあんにはならないわけですね。美味しい漬物にはならないわけですね。材料ね、必要な材料を壺の中に放り込んだらですね、あとは蓋をして重しを乗せるんですね。それで一定期間を置くことによって中で発酵して、それで漬物になるんですね。それと同じように人間の学習過程というのもね、まあ、必要な情報を自分の中に入れたらですね、あとは蓋をして重しをするというね、そういう段階に行かなきゃいけないんですね。 もしですよ、永遠にそのいろんな材料をね、自分の脳みその中にね、詰め込んでいってしまいますとね、漬物にならないんですね。それで、まあ、変な雑音ばっかり入ってきてしまってですね、実践できなくなってしまうんですね。結局変な知識ばっかり頭の中にありますからね。ですから何をするにしてもね、その知識が邪魔になってですね、いい結果が残せなくなると。やってもやっても失敗するんですね。そうすると不安で不安でならなくなってくると。心配で心配でならなくなるんですね。自分自身に対して。ですから、もう学ぶことをそこで中断してしまいなさいという。学ぶことをやめなさいと。そういうふうに老子は言うわけですね。ですから、学を立てば憂いなしと。学ぶことをやめてしまえばね。そっから発酵熟成作業が始まるわけですね。そうすると頭の中でね、一つ一つの情報というのがね、繋がっていくんですね。ああ、なるほど、これはこういうことなんだ。ああ、なるほど、ここはこうで、こうだからこうなんだっていうのがね、頭の中でね、全部結びついてくる。そしてやがてそれがね、まあ、直感の領域まで到達するわけですよ。それでその直感に基づいて行動するようにすると。すると結果が出ると。いい結果が出ると。それが自信になるんですね。ですから自信のない人っていうのは往々にして勉強しすぎなんです。まあ、逆にね、あまりにも学すぎて、知識が足りなすぎてダメだっていう例もありますよ。そういう人はまた別なんですね。今の私の話は通用しないんですね。今の私の話はあくまでもちゃんと勉強してきた人。必要な知識がちゃんと揃っている人に対して、適合する話なんです。知識が足りない人間はとりあえず知識を入れましょうということですね。あとはですね、あまり自信のないジャンルにはいかないということも重要ですよね。不得意とするところはあまりやらないと。まあそれがどうしてもね、自分の人生にとって必要だったら別ですけども、別にそれ切り捨ててもいいだろうなと思うんだったら切り捨てちゃう。あまりにも自分の車の運転がね、下手くそだなと思ったらですね、車の運転をもう諦めてしまうとかね。仕事で使うんだったらともかくね。無理に車の運転うまくなろうとして努力してる間に事故に遭ってしまうかもしれないでしょ。それよりかはね、自分がね、成長する可能性のあるところにね、エネルギーを注いでいくと。もう一つ挙げるならば、まず一勝するっていう考え方ですね。バレーボール今やってますね。女子バレーですね。するとね、必ずタイムの時にね、監督がね、まず1点、まず1点って言いますよね。1点もぎ取れば、それが自信になるんですね。それが2点、3点と繋がっていくわけでね。全然取れないと。全然点数が取れないっていうんだったらね、気がめいってきてしまいますよね。自信がどんどんなくなっていくと。だから、まず1点、まず1点なんですよ。苦しい時ほどまず1点なんですね。それが自信につながると。ですから、とりあえず一勝しましょうと。比較的小さい勝利でもいいんだよね。小さな勝利でもいいから、とりあえずまず一勝しましょうと。そういうふうに心に誓うんですね。心に決めるんです。それで勝負をしていくと。で、勝てば大きな自信になりますからね。そして次々と戦いを挑んでいくと。まあ、ここら辺ぐらいなんですね。自信を持つコツというのはね。まあ、もう一回言いますとね。まず一つ目。ある程度勉強したらですね、勉強をやめてしまうと。あらゆる情報を遮断して自分の中の考え方が熟成されるのを待つと。これが一つ目。二つ目はね、あんまりにも苦手なものは切り捨ててしまうと。それで自分がね、成長する余地のあるものだけをね、頑張ると、挑戦すると。あんまりダメなものはやらないと。これが二つ目。三つ目はですね、まず一勝すると。小さな勝利でいいからね、とりあえず一勝すると。これが三つ目ですね。以上三つですね。以上三つが自信を持つコツなんですね。バレーと言いますとね、今グランドチャンピオンシップですか、フジテレビでやってるね。まあ、これをずっと見てるわけですよ、私はね。それでちょうど昨日ね、中国とやってたんですけどもね。中国に対してはね、この5年ぐらいの間にね、 1勝しかしてないんですね。1勝50敗ぐらいなのかな。それぐらいなんですね。もうボロ負けしてるわけですよ。全然勝ててないんですね。まあ女子バレーなんですけどもね。これは、ね、明らかにこれ自信がないからなんです。実力っていうのはね、そんなに離れてるわけじゃないと。もちろん離れてるんですよ。離れてるけども、そんなに離れてるわけじゃないと。にもかかわらず、なぜ中国に対してはこんなに日本は弱いのかと。まあそれは、ひとえにやはり自信喪失してるからなんでしょうね。中国は強いんだと。中国には勝てないんだというのがね、自分の潜在意識の中にこびりついてしまっていると。それで勝てないんでしょうね。そうするとね、マイナス思考が始まってきちゃうんですね。自分が勝てない材料探しが始まるわけですよ。中国は我々日本に対してね、研究してきてると。だから勝てないんだとかね。あるいはね、自分がね、事前に中国チームに対して研究してきたのとね、また違うフォーメーションで戦いを挑んでこられたと。だから負けたんだとかね。そういう、自分が勝てないことに対してのね、言い訳探しが始まってしまうんですね。これが典型的な負けパターンなんです。そうじゃないんですよ。確かに情報戦っていうのはありますよ。でもね、日本チームがあまりにも中国に対しての情報を持っていないということではないんですよ。情報はちゃんと持ってるんですよ。情報戦で負けてるってことではないんです。慎重さもありますよ。慎重さもあるけども、そんなにないでしょ。同じアジア人なんですからね。大きな違いは何かというと、向こうは日本に対して圧倒的な自信を持ってると。日本は中国に対して圧倒的に自信がないと。この差なんです。じゃあどうやって勝てるのかと。どうやったら自信を取り戻せるのかと。そしたらですね、余計なことを考えないで、冷静に一点一点点数を積み重ねていくと。ミスをしないようにすると。これしかないわけですよ。このシンプルなところ、シンプルな原則というのをですね、余計な情報で埋もれさせてしまってるんですよ。中国チームのなんとかという選手は、ものすごくサーブがうまいですよとかね。なんとかという選手は、ブロードがすごく得意ですよとかね。そういう変なね、情報ばっかりでね、頭の中が埋もれてしまってると。で、一番重要な一点一点点数を積み重ねていけばいいんだ。ミスをしなければいいんだと。そこら辺の部分がですね、埋もれてしまってるわけですよ。そうするとですよ、自分たちのね、下調べとはね、違うような作戦を向こうが取ってきた時にですよ、あれ違うな、変だなと思ってる間にバンバン負けてしまうわけですよ。あと少しね、話違いますけどもね、日本チームっていうのは感情の起伏が激しすぎる。笑ったりとか落ち込んだりとか、まるで躁鬱病患者のようにですね、激しいんですね、見てると。ところが中国っていうのはね、感情の変化がないんです。機械のようにプレイするんですよ。もちろん全然笑わないとかっていうんじゃないですよ。まあむしろ笑ってるんですけども、ずーっと笑ってんですよ。ずーっとにこやかに微笑んでんですね。その状況でプレイを進めてるわけですよ。すなわち感情の起伏がないってことですよね。日本はね、もう笑ったり泣いたりはしゃぎすぎ。ジャニーズいらない。あれがかえってマイナスの効果をもたらしてるんじゃないかと思いますね。もっと淡々と地味にプレイした方がいいですよ。まあ日本で大会持つのやめてですね、全部アウェイでやった方がむしろ日本は強くなるんじゃないかという気がしますね。というのはね、日本でやるとどうしても役者になっちゃうんですね。で、観客ばっかり意識しちゃう。ジャニーズばっかり意識しちゃうんですね。奴らがね、選手が。だからね、アウェイでね、全部アウェイでね、中国のようにね、機械のようにね、マシンのようにプレイした方がいいんじゃないかと思いますね。よくね、日本では楽しんでプレイしようとかっていう言葉がありますけど、中国ではおそらくね、楽しんでプレイしましょうっては言われてないはずですね。ただ勝ちなさいって言われてるはずですよ。で、勝てば嬉しいでしょうと。だから勝ちなさいと。で、勝つためには、まあ、苦しいプレイがね、必要なんですよと。そういう考え方ですよね。日本はね、楽しんでプレイしなさいと。これがちょっとね、足を引っ張っちゃうんですね。どんな競技でもそうなんですよ。本当に日本が強くなろうとしたらですね、楽しんでプレイしなくてもいいんですね。勝つことだけを考えてプレイすることですよ。 それで勝てば嬉しいんですから。途中の苦しみが消えちゃうんですから。楽しんでプレイしても負けたら悔しいんですから。疲れだけが残るんですから。というわけで、今週はこの辺で、また来週。